愛媛大学研究室から、こんにちは。
皆さん、こんにちは。寺尾英子です。今週は東アジア古代鉄文化研究センター長の村上康之教授にご出演いただきます。昨年7月1日に設立された東アジア古代鉄文化研究センター、センター長の村上先生が東アジアの鉄文化に魅せられるようになったきっかけなどについてお伺いします。
村上先生は熊本ご出身ということで、
はい、
あの熊本というところはもともと鍛冶屋さんが多いところだったんですか？
鍛冶屋が多いってますか、その私が関心を持った遺跡ですよね、
はい、
遺跡の中で見つかる鍛冶屋っていうんですかね。
あ、なるほど、
それがまあ多い、未だにそうです。例えば2000年ほど前の遺跡のですね、集落、その一角にですね、まあ、必ずその鍛冶屋さんがだと思われる、そういう痕跡が出てくるんですよ。で、そういうのがですね、非常にそういう遺跡が非常に集中している、よく発掘される地域なんですね、
うん、じゃあ鉄とのつながりっていうのはもう昔からあった地域、うん、
だと思いますね。まあ、本当は全国的に言ってますが、特に九州とか西日本で見るとそういう遺跡は多かったんでしょうけど、いや、その集中度という点から言うとね、熊本が非常に多いということが言えますね。
何かちょっと縁も感じますね。
そうですね、
はい、今考えてみると。
で、 ね、
でも少年の頃はその鉄というよりは、うん、弥生時代あたりの、うん、ことに興味を持ちだったんです。
それよりももっと古い時代ですね。
もっと古い時代、
はい、ですから縄文時代という時代ですとか、うん、それからもうまだ土器のない旧石器時代とか、
はい、
そういう時代の方がもっと自分としては関心が深かったですね。例えばその近所でね、あのやっぱりこうそういう時期なんですね、こう宅地造成とか大開発が行われるわけですよ。そうするとね、その綺麗にその区画された中にまあ、いろいろ石ころ転がってるんですけど、
はいはい、
その中にね、綺麗な色をした石の斧が落ちてたりとか、授業で聞いたばかりのね、その縄文時の破片とかね、
はい、
そういうものがこうバーッと広がってます。ですから今昆虫ブームでしょ。僕らの頃は昆虫はまあ普通で、
うん、
あちこちいましたからね、
うん、
ところがその教科書で習ったその土器とか石器とか、はいはい、そういったものがね、その開発はしょうがないんですけども、そこで散らばってるっていうのはね、目の当たりにした時は驚きましたね、本当にね。
じゃあもう考古学への道っていうのは自然にこう歩んでこられたと。
まあ、たまたまね、まあ、そういう場に出会ったということなんですね、
でもあの関わってこられた恩師の先生方にもこう影響を受けたと、
うん、そうですね、あのやはりその中学校の頃に、
はい、
そうやっていろいろな方向付けしてくれた先生ですとか、その頃に知り合った博物館の先生たちが最近どうっていうようなことをね、声かけたりしてくれましてね、大学に入るまでも非常にそういう影響を受けたと思いますね。
中学校の時の先生はお聞きしましたら、うん、あの授業ごとに風呂敷を持って、
そうです、そうなんですね。その先生が廊下をね、
はい、
その風呂敷持って来られる姿を見るとね、
はい、
非常に今日は何だろうと思ってね、ワクワクしてましたね。何見せてくれるんかと思って。
その風呂敷の中にはどんなものが入ってたんですか？
そうですね、ですから先生自身も骨董が好きで、世界史の授業になると例えば中国のね、
はい、
政治のお椀とかね、おそらくそれね、バラバラで購入してるんですよ。でそれをね、自分の部屋でおそらく攻め台にくっつけてでそれを御所大事にね、持ってきて中学生に見せてくれるんですよ。まあ本物なんでしょうね、
うん、
それとかね、ローマの涙壺っていうのありましてね、当時のガラスで作ったこのぐらいの小さな壺なんですね。
5センチ
もない、
ない
5センチないぐらいのね、で当時の高貴な人は涙が出るとそれ溜めていくんですね、涙を出さなくちゃいけないわけですよ。でそれを溜めなくちゃいけない、そういう壺があるんですけど、はい、そういうものもね、おそらくピンセットでね、くっつけて
ガラス片を
綺麗なパールの色をしてる、そういうものをね、見せてくれたりして、本物を見せてくれたというのはね、うん、非常にショッキングでしたね。体が本当に震えるぐらいに、
見せてくださった先生ご自身も、うん、そういった本物に触れた時の感動を覚えていたから、うん、子供たちにも見せてあげたいと思われたのかもしれないですね。
でしょうね。ですから単なる知識だけじゃなくてね、おそらくその知識の裏に、
うん、
なんかいろんなこう伝えるべきことがあるというか、それがおそらく感動だったんじゃないかなというふうに思いますね。
涙つぼの話にしても、うん、日本とは違う文化であったり、
そうですね、
人の暮らしとか、うん、 感受性とか、いろんなものが見えてきますよね。
そうですね。私はたまたまいろんなスペクタクル映画って言いますかね、ベンハーとか、いろんなあの手の映画が好きだったもんですから、そういうシーンでいろんなこう道具が出てくるじゃないですか、だからそういうものに関してもね、こういろいろ説明してくれるわけですよ、質問すれば。でやっぱりそういう涙つぼなんていうのも実はある映画のワンシーンで出てきたりするんですよね。それ見た時には本当に知識とそういう使用の仕方っていうのがね結びついて、ああよかったあの授業受けといてって思いましたね、子供の頃ですけども。
それはでも本当子供たちにしたら、毎週どんなものを見せてくれるんだろうかと。どういったことにこう先生興味はまた移っていくんでしょうか。
高校に入ると、まあなんかいろいろこうまた興味が別の方に行って、読書をすることですとか、あとまたスポーツの方がいいかとか、
そうですよね、
まあ、もの右左こういろいろ行ったり来たりしてましたね。
先生だってスポーツしないにはもったいないぐらいの本当にがっちりとして背も高くて、それがまたやはり考古学やりたいと。
そうですね、大学の受験を考える頃に、またやっぱり面白いかなというふうに感じましてですね、それでやっぱり進学を決めました。
最初子どもの頃はその昔のことだったんですけど、大学に入ってからはだんだんまた興味が少し変わってくるんじゃないですか。
そうですね、しばらくは熊本、地元の大学に行きましたんで、よく地元の遺跡をよく知ってるもんですから、どうしても最初はその古い遺跡をね、旧石器時代とか縄文の遺跡、そこで得られるものでなんか勉強したいなと思ったんですけど、徐々にこうその先ほどの弥生時代のね、鍛冶屋さんの跡とかそういうものに関心を持ってきて、いつの間にかその鉄を使う時代、もともとは石を使う時代だったんですけどね、それが鉄を使う時代に関心がやっぱり移行してきたというのは、事実だと思いますね。
鉄をまた通して、アジアの文化といいますか、そういった比較をしていく方にも興味を持ってこられた。
そうですね、それはやはり私の恩師の駒大時代の小本という先生がいらっしゃいまして、その先生が日本の文化だけを研究しても解明できるんだけど、もう少しこう広く、また風呂敷を広げなさいと、さっきの風呂敷とは違いますけどね、外からその日本を評価するということも勉強なんだよというふうに言っていただきまして、その時にやっぱり広くやろうかと思って比較文化論的にやってみようというふうに考えましたね。
まずはじゃあ日本の文化を知ることもそうだけれども、すぐ近くの朝鮮半島であったり、
そうですね、
そういったところのこう鉄の文化を見てみようっていうような。
そうです、韓国、それから私卒業論文でその恩師はそういう方向付けをしていただいたのは良かったんですが、課題が多くてですね。
そうですか。
ですから3回生の時に、韓国のことをやるんだったら韓国の文献を読みなさい、ですからハングルを勉強しなさい、でその先には中国の東北部がありますよね、だから中国語は当然読めるよなと。でその今度はちょっと東に行くとロシア あのウラジオストックとかナホトカとかいわゆる沿海州となりますから、ロシア語も少し読みなさいということで、3回生から4回生の前半にかけて、その3カ国語の勉強をさせられましたね
でもそこから中国におけるその鉄の生産の歴史、これはまた広い分野ですけれども、
そうですね、日本にはこうたたら製鉄というね、非常に有名な技術、製鉄技術あるんですけど、それを追っかけていくと当然朝鮮半島行ってまた中国が行きますよね、ですからやっぱり中国が分からないと日本の技術の親が分からないという考え方からまあ行くんですけども、それにしてもおっしゃるようにやっぱり広いですから、どこから着手していいかね、なかなかまあ難しいところがあったと思います。
そしてその中国なんですけれども、研究する分には多分世界でどう研究していただいても構わないと思うんですが、触るとか掘るとか、そんなことは中国の国以外の人が携わることはできなかったんですよね。
そうですね、国の許可がいるんですね、かなり厳しい許可がいりまして、でかつてはね、ある程度そのお金を持っていれば許可は割と下りて、でそれで、共同研究のようなこともできた時代があるんですけど、今はかなり厳しくてですね、その国家文物局っていうのがありまして、それはいくらお金持っててもね、掘らせてくれないですよ、でやっぱりその国の法律に従って、そしてもう一つは中国にしっかりそのカウンターパートがいるかどうか、しっかりした仲間がいるかどうかっていうところをちゃんと見られましてね、それでゴーサインが ようやく出るわけなんです。
中国の方以外では 村上先生が初めて、
あくまでもその鉄の遺跡でね、
はい、
あのいろんな時代のものがありますから、はい、そこには日本の研究機関入ってるんですよ、はい、ただ鉄を作る遺跡、これっていうのはもう今までほとんどこの50年ほど、はい、中国考古学でも忘れられた分野だったんですけど、はい、やってもいいというふうに許可もらいまして、
ここに至るまでの話はまたぜひ来週、はい、詳しくお伺いしたいと思います。
わ、
はい、
かりました。
先生、それからこのあとすぐなんですけれども、はい、午後1時半からですね、はい、第9回の愛媛大学考古学研究室公開シンポジウムが開かれるということで、今回はあの弥生冶金採取をというテーマで開催されるそうなんですが、はいはい、先生はもちろん講師として、
そうですね、
はいはい、今回はどういったことをお話しいただけるんでしょうか。
あの、まあ、私は日常的にはその鉄の研究が多いんですけど、はい、やはり鉄と一緒に青銅、ブロンズですね、
はい、
ブロンズの技術も日本にこう朝鮮半島や中国から伝わってきますから、かたや鉄と対立するその青銅というものは、うん、一体どういうふうなプロセスで日本に入ってきて、当時の弥生人がその青銅をどのように溶かしてね、ものを作ってたかということに関して一定の研究がまとまりましたんで、はい、まあ、それをあの具体的にあのお見せしようかなということなんです。愛媛を中心に広がるね、剣があるんですよ、ブロンズの剣がね、
はい、剣ですか、
剣、
はい、
うん、それを一つと、もう一つは鏡、小さい鏡なんですけど、はい、それを作るつもりでいます、見ていただこうと思っています。
作れるものなんですか。
そうですね、まあ、当然その私は考古学者ですから、はい、あの研究はできますけど、あの理論的にはこういうことできますよって言いますけど、私自身はできないので、はい、やっぱりそこにはこの技術者に参画していただかなくちゃいけないんですけどもね、はい、
伺いましたところ、愛媛県には素晴らしい技術者が、
そうですね、
その青銅を使って、青銅鏡というんでしょうか、
はい、
の一つになりますけれども、ええ、魔鏡、
そうです、
魔法の鏡と、
魔法の鏡ですね
作れる名工の方がいらっしゃるということで、
はい、そうです、あの新居浜市在住の高橋和夫さんといいまして、はい、まあ、この方は京都のですね、非常に有名なそういう魔鏡作りの工房に弟子入りされまして、
はい、
でそこで技術を身につけられて、そして数年前にあの現代の名工にも選ばれている方なんですけどもね、
はい、
非常に素晴らしい卓越した技術を持っていらっしゃいます、はい、
まあ、京都だけ聞くと、うん、なんとなくこうちょっとおどろおどろしいんですがあの本当に精巧な、うん、見ただけでは普通の鏡にしか見えないけれども、うん、太陽を当てて反射させると、うん、文字や絵が浮かび出してくるという、
そうです、はい、そうなんですね。これは中国の歴史を紐解くとそういうものが出てくる時代があるんですけど、はい、やはりそういうものを見せることによって人々が驚いてね、あのなんて言うんでしょうか、いろいろ信心深くなるとか、何かを信用するとか、
はい、
そういうその得意な雰囲気を作るときには必須のアイテムじゃなかったかなと思ったりしますけど、そういうものを作ってらっしゃる数少ない方ですね。
高橋さんの作品はバチカンにまで行ったという、
そうです、バチカンにまで行っておりますね、
はい、今回はその高橋さんにも直接お話が伺えるという、
そうですね、はい、
シンポジウムですので、
そうです、
はい、ぜひ皆さんお越しいただきたいと思います。本日午後1時30分からになっております。そして来週は、いよいよですね、先生に東アジア古代鉄文化研究センターの成り立ちをお伺いしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も東アジア古代鉄文化研究センター長の村上康之教授にご出演いただきます。お楽しみに。